皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、先週から一転して夏がやってまいりました。このような暑さを覚えますときに、主よ、心に一つ引っかかることがありますけれども、先日京都で起きましたあの放火事件で35名の方々が命を落とされ、またたくさんの方々が重症軽症で入院をしてらっしゃるということでございます。本当に火の中はどれほど暑かったことでしょうか。神様、どうぞ私たちのこの国が、本当にここの国に住むすべての人があなたを知り、あなたのその愛によって捉えられて救われて、主よ、みんなが主にある平和をいただくことができますように、主よ、私たちは願うものであります。まず私たちの家族に、私たちが住んでおります地域に、主よ、あなたの平安が満たされますように、私たちをどうか用いてください。今日は上門ご夫妻が霧島教会の礼拝で奉仕をしておりますけれども、神様、どうぞ霧島教会の礼拝、また教会会議につながる主よ、多くの教会のその今の礼拝をあなたが祝福して、そこに集いました一人一人の祈り、願い、賛美と感謝を受け入れてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。新聞のニュースの欄に、この前の今日アニメの京都アニメの事件のことが載っておりました。もう皆様もご覧になったのではないかと思います。ある社員の、お話です。事件の当日18日、その男性52歳の社員の方ですけれども、朝から2階の仕事場で背景画を描いていた。当時フロアに20人から30人の社員がいた。キャーギャーという突然の叫び声が上がった。防犯ベルが鳴り響いた。十数秒後、吹き抜けの螺旋階段から炭のような黒煙が一気に吹き出し充満。すぐに視界が失われた。逃げなあかん。缶を頼りに姿勢をかがめ、必死で数メートル先のベランダへ出ると、先にいた十数人の同僚が身を乗り出して助けてと叫んでいた。地上を見ると、火だるまになって歩く人や着地に失敗して倒れている人の姿があった。このまま煙に巻かれて命を落とすのか、飛び降りて大怪我をするか、極限の選択を迫られる中、下にいた男性から、大丈夫です、飛び降りられます、行けますと励ます声が背中を押した。無我夢中で飛び降り、両腕を打って怪我をしたけれども、命は助かったということでありました。今日の聖書の箇所の中に、炭のような暗闇の災いというのがね、後ろの方に出てくるんですけれども、エジプトは3日間、それこそ自分で立ち上がって先を、手で触らなければわからないような、そのような暗闇に襲われたということでありますけれども、この、今日アニメのビルの火災は有毒ガスの煙でございまして、本当に悲惨な出来事が起こったのでありました。 私たちは今エジプトに下った唐の災害を少しずつ学んでおりますけれども、今日は10章のイナゴの災いを学んでいきたいと思いました。この10章の2節のところに、なぜ神様はエジプトにこのような、まあ、ある意味ひどい災害を与えられたのか、その目的がここに初めて記されているのであります。ご覧ください、10章の2節、私がエジプト人をどのようにあしらったか、どのような印を行ったかをあなたが子孫に語り伝え、私が主であることをあなたたちが知るためであると書かれてありました。これはまずモーセとアロンに語られた言葉でありましたし、そして彼らを通してイスラエルの人たちに語られたお言葉でありましたし、そのイスラエルの人々が子子孫孫、神様は自分たちのためにこのような不思議な出来事を、力を持って私たちを解放されたんだ、そのことを語り伝えるためである。そしてまさにこの私が、神様が主であることをあなたたちが知るためであると言われているのであります。少し翻って考えてみますと、あなた方がの中にイスラエルの人たちが当然含まれるわけですけれども、今ここでこの御言葉を学んでいる私たちにも同じことが言えるのではないでしょうか。神様がいかに恐るべきことをエジプトで行われたか、そのことを知って私たちの子供たちに、孫たちに伝えていこう、そのようにしてこの天地を作られた神様が私たちの主であられるということを知るようにという、これが本当の神様がエジプトにこのような災いを下された目的であります。さて、少しこのイナゴのことを学んでいきたいと思います。今日も週報の裏に少し学びのための参考の資料を書いておきました。今日の災いは順番から言いますと8番目の災いであります。あと8番目がイナゴ、9番目が暗闇、そして最後についにエジプトの家の、すべての家の長子が打たれるという恐ろしい出来事が起こるのであります。その今日は8番目であります。この8番目は7番目の豹の災いと少しつながっておりまして、豹の災害というのは前もって知らされておりました。そしてエジプト人の中にもどうやら神様がおられて、その神様が私たちの国に豹を降らせるゲナらしいということを聞いてですね、そして前もって自分の家畜や使用人たちをその野原から自分の家の小屋の中に連れ戻していた人たちがおりました。彼らはこの豹の被害を逃れることができたのでありました。まあ、豹が降るというのはそれこそ誰も予測できないことであります。いわゆる自然現象でありますけれども、それが予告されていたということと、まさにその通りに実現したということ、それからもう一つあります。エジプト人の領土には降ったけれども、イスラエルの人たちが集団で生活をしておりますゴシェンの地には全くその豹が降らなかったということでありまして、そのことがエジプト人たちにだんだん知らされていったのであります。 もう皆様前にご紹介したので覚えてらっしゃると思いますけれども、この塔の災害はどのぐらいの時期にわたって起こったんでしたっけ、覚えてらっしゃるでしょうか。最初の地の災害というのはおそらく10月の中旬だったろうと言われております。ナイル川が氾濫をする時期であります。そして最後のこの、エジプトの家の長子たちが撃たれるというこの悲惨な出来事は、私たちが今、イースターをね、3月ぐらい、3月か4月になる時もありますけれども守っておりますが、その時期の出来事です。ですから塔の災害というのは10月の中旬に始まって翌年の3月にわたって起きた出来事なんです。その間にエジプトの人たちは神様がなさったことを、そしてイスラエルを特別に区別されたことを十分知る機会があったのです。神様はエジプト人にも私が主であることを知ってほしい、そのような願いを持っておられたのであります。さて8番目の災害はイナゴの災害でございました。イナゴ、今日は週報の表紙にもイナゴの写真を載っけておきました。なんかこれはイナゴをですね、佃煮にしてそれを刺して売ってるものらしいんですけれども、イナゴを食べられた方いらっしゃるでしょう。あ、食べられましたですか。美味しかったですか。日本のイナゴはね、可愛くて、こんなもんだと思いますけれども、なんとこのエジプトやイスラエル地方に住んでいるイナゴはですね、私見たことないんですけれども、話によりますと10センチはあるっていうんですね。その10センチぐらいのでっかいイナゴがそれこそ空を覆い尽くして、そして地面が見えなくなるほどブワーッと舞ってきて、パクパクパクパクパクとそこら辺のものを全部食ったら一体どうなるでしょうか。そしてそのイナゴはエジプト人のすべての家に入り込んで、さらに家臣の家に入り込んで、そしてついに王様の家まで、もうものすごい量がイナゴがあふれてですね、ちょっと皆さんご覧いただきたいと思いますが、今日は見ませんでしたけれども、読んでいただかな、読みませんでしたけれども、同じ10章の17節のところにこのイナゴの恐ろしさというか凄さを経験したパロのお話がちょっと書いてありますね。ご覧ください。10章の17節、どうかもう一度だけ過ちを許してあなたたちの神主に祈願してもらいたい。こんな死に方だけはしないで済むようにと言ってるんですね。こんな死に方、どんな死に方でしょうか。イナゴにわんさとたかられて身動きができなくなって、もうそれは嫌だとパルはどうやら思ったようであります。これは後の話ですけれども、モーセとアロンはパルのところに行ってですね、こんなふうに伝え語りなさいと神様に言われたのであります。ちょっとご覧ください。3節、モーセとアロンはファラオのところに行き、彼に言った。ヘブライ人の神主はこう言われた。いつまであなた方は私の前に身を低くするのを拒むのか。私の民を去らせ、私に仕えさせなさい。もしあなたが私の民を去らせることを拒み続けるならば、明日私はあなたの領土にイナゴを送り込むというのであります。そういえばイナゴって聖書の中で他に出てきたの、皆さんも覚えてらっしゃるでしょうか。これはイナゴの佃煮ですけれども、実はイスラエルの国でもイナゴというのは食べて良い昆虫だったんですね。ちょっと余談ですけれども、お分けにならなくても結構ですが、レビ記の11章というところにですね、食べていいものと食べちゃいけないものの決まりがずっと書いてありまして、その中の11章の20節、 羽があり四本の足で動き群れをなす昆虫はすべて汚らわしいものである。ただし羽があり四本の足で動き群れをなすもののうちで地面を跳躍するものに適した後ろ足を持つものは食べてよい。なんか面白いですね。あの後ろ足がジャンプするようになっているのは食っていいぞというわけです。すなわちイナゴの類、羽長イナゴの類、大イナゴの類、小イナゴの類は食べてよいと、こんなふうにおっしゃったわけです。さてそのイナゴを食べて生きていた人、質問、はい、聖書の中に出てくる誰か、ここ出しましょう。おお、できました。はい、バプテスマのヨハネさん、彼の主食は何だったでしょうか。イナゴと飲み水。さすがさすがですね。はい、皆様よく聖書を読んでらっしゃいます。バプテスマのヨハネはこのイナゴとですね、蜂蜜を食べて、それこそお食事にしてて、それで生きてたっていうんですから、私は食べたことないんですが、また食べたくもないんですけれども、そういうものでありました。そのイナゴもですね、でっかいイナゴがこんな風に押し寄せてきたら、これは大変なことでありますけれども、はい、その予告を聞いたときに7節をご覧ください。7節、10章の7節、ファラオの家臣が王に進言した。いつまでこの男は私たちを陥れる罠となるのでしょうか。即刻あの者たちを去らせ、彼らの神主に仕えさせてはいかがでしょう。その次がいいですね。よく言ったと思います。王様、エジプトが滅びかかっているのがまだお分かりになりませんかと、こう家臣たちはですね、あの前は一部の者たちだったんですけれども、今度はもう全員でパロ王様に向かって、王様はまだ分からないんですか、エジプトは滅びようとしているんですよとですね、迫っているのであります。彼らは主の言葉を信じ、主がまさにこの国を滅ぼそうとしていらっしゃることを信じ確信していたのであります。だからこんな風に、その今までの苦しみを経験して、王様に、王様お願いです、我々を救ってくださいと言っているのであります。よく言った、そう思いませんか。しかしパロ王様の返事はちょっと良くないものでありましたですね。家臣たちがそんな風に言うもんですから、分かった、じゃあモーセとアロンを連れてこいってですね、彼らは呼び戻されたんですけれども、お前たちは男だけで行ってこいと、こんな風に言いましてですね、彼らの願いを聞かなかったのであります。彼らはどうしてそんなふうにモーセやアロンの言うことを信じることができたのでしょうか。今日は少しこの聖書の箇所を離れて、今日の説教の題は、苦しみにあったことは幸せという題にさせていただいたんですけれども、一番最初に読んでいただきました、箴言の第一章の言葉ですね。主を恐れることは知恵の始め、主を恐れることは知恵、豊かにしっかりと人生を生きていく知恵の始め。まさに家臣たちの心の中に主に対する恐れが生まれ、そして彼らは必死で生きていこうとしたのであります。もう皆様もよくご承知の詩編の119編の71節に有名な言葉があります。これを開けてみましょう。詩編119編の71 71節、サーム119 verse 71 ぜひ読んでください。はい、共同訳では癒しめられたのは私のために良いことでした、私はあなたの掟を学ぶようになりましたと書いてありましたけれども、新改訳聖書ではこういうふうになってます。そしてご覧ください。これは星野富弘さんが結婚式の時にお客さんに配られた色紙です。いただきました。結婚する時に彼がみんなに知ってほしかったことはこういうことです。私はあなたの見教えを喜んでいます、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。確か私はそれであなたの掟を学びました、新改訳では確かそんな風になってたと思いますけれども、苦しみにあったことは幸せでした、詩編にそう書いてあります。本当に皆さんそう思われますか。ご自分の人生を振り返ってみて、苦しかった、つらかった、嫌なことがあったけど、それは振り返ってみると幸せだったんだ。私たちはそんなふうに言わなければなりません。実は神様はそんなふうにして時々私たちに苦しみを与えて、神様が一体どういうお方であるかいうことを教えられる、そして本当の人の生き方というものを私たちに教えられるのではないでしょうか。星野さんの話をもう一ついたしますけれども、はい、ああこれだ、こっち側の字なんでしょう、辛いですよね、辛い。でこの辛いという言葉をですね、星野さんがこんな風なあのシート絵を作ってらっしゃるんですね。この、速さの違う時計っていうものの中の水線ですけれども、幸せという花があるとすれば、その花のつぼみのようなものだろうか、辛いという字がある、もう少しで幸せになれそうな字である。まあ何度もお話しましたけれども、私が星野さんと出会うようになったきっかけは、今からもう何年前ですかね、30何年前の10月11日の交通事故がきっかけでありました。保育園の園児が一人亡くなりました。もう私の人生の中でおそらく一番つらい出来事だったろうと思います。しかしそのつらい悲しい悲惨な出来事が、なんと今のこの教会を生み出しているんです。さっきフルートを吹かせていただきましたけれども、フルートを吹いてていい音を出したい、ね、そう思いますよね。で練習をするんですけれども、どういうふうにしたらいいでしょうかって聞いた時、先生がこんなふうに教えてくれました。フルートを練習する前に100メートル全力疾走して一汗流していらっしゃいというんですね。そしてはぁはぁはぁってそれを流して、そして吹くといい音が出ます。フルートっていうのは体育系の楽器なんです。あのこの頃時々あの学園木原台を車で通っておりまして、一人のおじさんが歩いてらっしゃるのに出会うんですね。その方は私よく知ってるんです。それは木花小学校を出た人は分かると思いますが、木花小学校は前はですね、正門が南側にあったんです、はい、今は向こう側に道路が通ってね、新しい正門ができてますけれども、その今の南側の正門前に キタンバイ店というですね、あの小さな雑貨屋さんというか文具屋さんがあって、何か忘れ物をした時にはそこで買うことができたんですね。私が小学生の頃です。その頃一人のおじさんがそこのお店の、店主だったんですけれども、そのおじさんがですね、もう90歳以上でしょう、歩いてらっしゃるんですね。ずっとあの木原台の、 大学の横を通ってですね、向こう の、 あの看護センターですかね、なんとかセンターがあるところの前まで行って歩いてらっしゃるんです。こっちは車でですね、スーッと涼しいなって思っていくんですけど、恵美子が偉いねあんたはって言うんですけども、実はやっぱりですね、歩かなきゃあれ歩けなくなるっていうのはもう皆様ご存知ですよね。苦しくても辛くても体を動かして汗流して時には涙流して自分を鍛えなければ、あなたは祝福をいただくことができないんです。これは神様が定められた法則ではないでしょうか。患難忍耐連達希望という言葉もあるじゃないですか、ローマ人の手紙に。私たちはこれから主のために、隣人のために、家族のために、ここで主は私たちを、そしてこの方々を取り扱われたように、患難忍耐連達希望、患難忍耐連達希望とですね、少し自分に鞭打って頑張って長生きして、モーセみたいに80になったら主の働きを始めるというふうにやりましょう。お祈りをします。天の父なる神様、あなたのお言葉、あなたのお取り扱いを感謝します。主は我が牧者なり、私には何も欠けることはない、そう言われておりますけれども、主はあなたが私と共にいてくださるとともに、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づけるとダビデは歌いました。ダビデもまた大きな苦しみ、苦難、痛みをあなたからいただいた人でありました。私たちも時々辛いこと、悲しいこと、痛いことがありますけれども、その向こうにあなたの祝福と、あなたの喜びと、あなたの力が待っていることを覚えて、主を与えられた生涯を全うさせてくださいますように。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。